ネジ FM761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もですね、素敵なゲストさん、大府から一緒に車で、乗ってきていただきました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、こんばんは。地域多文化ネット WKY の代表をしております北井康弘と申します。また、仕事では大府市職員として働いています。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
はい、北井さんといえば、まあ、なんか外国の方たちへ向けての活動ってイメージが、私の中ではイメージが強いんですけど、具体的には何をなさっておられるんですか？
はい、まあ、ざっと言いますと、うん、外国人の方対象の日本語教室、
はいはい、
それから外国にルーツを持つ子どもたちへの学習支援活動、うんうん、まあ、この2点がメインの、はい、内容になります。
なるほど、ありがとうございます。結構長いですよね、その活動されてね。
そうですね、うん、最近10年経ちましたということで表彰を受けて、うん、あ、10年経ったんだという、そこで初めて気づきました。
そうです、そうです。私も表彰を受けられた、それを SNS で知って、そうだ、ゲストは北井さんだと思ってお誘いしました。ありがとうございます。
こちらこそ、
ね、私の無理強いを聞いていただいて
楽しみに来ました。
ありがとうございます。なぜそんなような活動を始められたのかということを教えていただいていいですか？もともと外国に興味があったんですかね？
まあ、そうですね、それとなく興味はあったんですが、うん、活動を始めたきっかけは、知り合いに日本語教室やってるボランティアやってる方が見えまして、その方からちょっと来てみないと誘われまして、うんうん、それで参加することにしました。
ちょっとのボランティアがこう10年間こう活動につながったっていうことですね。
そうですね、
すごいですね、はい、ではもう少しその活動について詳しく教えていただくことはできますかね？
はい、はい、そうですね、うん、日本語教室の方は、うん、大人の方対象なんですけれども、今来ているのは主に、技能実習生のベトナム人が勉強に来ています。
なるほど。その10年前に始められた時ってなかったですよね、技能実習生制度。 あったんですか？
ありました、ありました。
あったんだ、そうなんですね。
その当時はベトナム人は大府でだいたい200人ぐらいいたんですけれども、はいはい、今はもう1000人超えてますね、ベトナム人。
多いですよね。
多くなりました。はい、
はいはいはい。でじゃあその大人の方対象の、はい、日本語教室、ベトナム人の方を対象にということで、はい、まず始められて、はい、それ以外には何かあるんですか？
そうですね、はい、まず先に申し上げると、うん、その、外国にルーツを持つ子どもたちへの、うん、学習支援活動ということで、こちらは中学生を主に対象にしてまして、まあ、オープンに住んでいる例えばブラジル人、それからフィリピン人、インドネシア人などさまざまな事情で、まあ、オープンに住んでいて、うん、それで、まあ、学校で授業を受けたりしてるんですけど、うん、その授業になかなかついていけなかったりとか、うんうんうん、それから最近ですと中学生ぐらいになってから初めて日本に来て、
あ、
そうですね、日本語ゼロの状態で中学生の年齢で初めて日本に来て、まあ、こちらからするとどうすんのっていう状態で日本に、うんうんうん、はい、来て、それで、私たちがやってる活動の、まあ、公民館でやってる活動のところに来て、まあ、それで日本語の勉強したりですとか、まあ、学校の授業の勉強をしたりとか、それから、どういう進路をたどっていけばいいかなというのを一緒に相談しながら、
うん、
はい、やってます。
すごいすごいことですよね。中学でこちらに来て全く日本語が喋れない中で、めちゃくちゃ心細いですよね。
そうですね、ま、あの彼らはその、ま、親の事情でやってきて、ま、それでその親たちは、ま、親戚とかそれから知り合いとかいるので、ま、それなりにあの、ま、関係性というか、コミュニティはあるんですけど、ただ中学生たちにとっては、いきなり知らない国に来て、その家族以外頼れる人もいなくって、どうしてったらいいのかなってわからない状態
ですよね。その年齢に応じた中学校の学年になるってことですよね。
基本的にはそうですね、ただ最近あったケースとしては、中学校入ってももうついていけないことが分かっているので、ひとまず日本語を勉強して、夜間中学校に進学したケースもありました。
夜間中学なんていうのがあるんですね。
はい、そうですね、様々な事情で、中学生の時に勉強ができなかった人がもう一度学び直すということで、
いいですね。
結構その日本人の方でも高齢の方が通うケースもあるんですけど、最近だとやっぱりこういった日本語がなかなか、ま、習得できていない外国の方が通うっていうケースも増えてきているそうです。
そっか、でもなんか嬉しい、その中学校で夜間 の、 あの学校に外国の方も、それから日本のね、あのもう一回学び直したいご老人の方も一緒に通っておられるっていうのを想像するだけで、なんかちょっとほっとする感じがしますね。
そうですね、なんかほっこりしますね、なんか、
はいはい。じゃあその方たちが、まあ、学ぶんですけども、学ばれていく中で何かこう工夫されている点だったりとか、こう勉強の成果を発表するような、そんな感じのところの場面ってあるんですかね。
そうですね、まあ、中学生たちはやはり卒業するとき、まあ、高校受験に合格したときに、まあ、みんなでお祝いしたりとか、まあ、それがまあ成果にはなるんですけど、先ほど話した大人対象の日本語教室、
はいはい、
こちらの方はちょっとコロナの前やってたことなんですけれども、日本語スピーチ大会というのを開催しまして、そちらは日頃の日本語の勉強の成果の発表だったりとか、それから、まあ、多くの人たちに、まあ、普段感じていることとか、自分の国の文化でこういうのを知ってほしいとか、まあ、それから、まあ、家族への思いだとか、自分がこう日本人の皆さんに伝えたいことを発表できる場ということで、日本語スピーチ大会っていうのを9回開催しました。
いいですね。印象的なスピーチ大会の内容ってすぐ出てきます？
あ、一つパッと出てきます。これはですね、僕もちょっともうあのすごい仲良くさせてもらったインドネシア人の、そうですね、留学生、九州で留学生で、で訳あってオーブに社会人として働きて、はい、来てくれた、来ていたインドネシア人なんですけれども、タイトルがドラえもんから始まり世界を変えるというタイトルです。
お、
はい、
どんな話なんですか。
話としては、まずあの、まだ中学生ぐらいの時に、彼がなんか停電で真っ暗、家の中真っ暗だったんですけど、そんな時にポケットラジオから日本の歌が聞こえてきたんですよ、ドラえもんの歌、こんなこと今できたらいいな、
はいはい、
でそれを聞いていつか日本に来たいと思って日本にやってきて、それで、大学に入ってからは、そうですね、あの日本の文化を学んで、自分の国の方でその文化の発表をしたりとか、でまた卒業してからもインドネシアと日本の架け橋になって、それで、そうですね、あのどんどん、まあ、新しい、まあ、仲を深めていったりとか、あとそれから彼のスピーチの中で特に印象的だったのが、フィリピンに住んでいた時に、週末に、あの 家がない子どもたち の、はい、ちょっと世話をするボランティアをやってたんですけど、うん、そういう子たちに日本語を教えて、で将来日本に興味を持ってもらって日本に来てくれたら嬉しいなっていう、そういうことを話してました。
すごいですね、そのスピーチ大会のタイトルがドラえもんから世界を変えるって、そのなんだって思ったらポケットラジオ、日本に来る前のポケットラジオのドラえもんの歌、それがきっかけで日本に来てくれて、日本の文化のこともこう伝播していきながらね、外国のことも伝えてくださるっていうのはすごいすごい話だなって今ちょっと私も感動しました。ドラえもんありがとうって感じですね。ありがとうございま す, す、ね、はい。あとなんか、まあ、大学生とかこう中学生とかのこう関係作りとかも苦慮されてるっていうふうにこう、ね、あの、そういうふうにこう関わっていらっしゃるっていうふうにお聞きしたんですけど、あれですかね、中学生の子どもさんにとっては お姉さん的な存在であられるんですかね。
そうですね、今あの私学館大学の学生さんに 毎回毎回来てもらって、それで中学生たちに勉強教えてもらってるんですけど、まあ、本当にあの身近な存在ということで、身近なお兄さんお姉さん、それからまあ大学生っていうあの中学生たちにも、まあ家庭の状況が経済状況が許せばぜひ大学まで行って勉強して、それからまあ社会に出てもらえたらなと思って、でその大学生っていう多分イメージが、うん、湧かないと思うので、うん、身近にそうやって大学生と接する機会があると、もう本当に大学ってどんなところなのとか、
そうですよね、
勉強するのとか、
あの私学館の学生さんたち本当になんか爽やかな人たちが多いから、そういう人たちを見るとこういい役割モデルになってますよね。
そうですね、本当にあのいいお兄さんお姉さんになってくれてます。
それはすごくなんか、あのいいことですねって思いますね。はい、ありがとうございます。はい、はい、あのなんかね、光景が目に浮かぶようで、あ、いいなってすごく思います。はい、ではですね、あのもう前半が終わっちゃうんですけどね、早い
ですね。
はい、あの番組の途中なんですけど、ここであのテーマソングをおかけしたいと思います。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。今北井さんにこの歌知ってますかって聞いたら、歌ったことがある、アカペラで言ってますか 歌ってくださいみたいなちょっと番組の趣旨と違うのでじゃ あの本筋に戻します。そのようにね、外国の方との交流をですね、心から楽しみながらね行っておられるっていうのがね、北井さんを見てるとひしひしと感じるんですけど、特に印象に残っておられることをお話しいただいていいですか。
はい、エピソードとしては2つあるんですが、まず1つが、自分が教えていたブラジル人の、はい、今は社会人になってますけれども、ブラジル人との、エピソードが一つ印象に残ってまして、実は彼は中学生の時に卒業したらブラジルに帰ると親から言われてまして、それで高校受験をしなかったんですよ。で中学卒業しましたってなった後で、親御さんからブラジル帰るのやめたってなって、でそうすると行き場がなくなっちゃうんですね、でその後で半年ぐらい何もせずにいたんですけど、その後自分たちの教室に来て、そこから勉強をし直して夜間の定時制高校に通って、
あ、偉いな、
はい、っていう、子がブラジル人の子がいまして、で夜間定時制高校ってやっぱり退学率がすごい高いですね。でその中で、しっかり4年間頑張って、卒業して、その後介護の仕事についてっていう、すごい頑張って、本人は、すごい面白い子なんですけど、しっかり頑張って、今仕事ついてっていうこと で、これ自分が一番活動してて嬉しいことにもつながるんですけど、卒業、公民館での勉強は、大体中学校卒業したらそこで卒業、公民館での勉強も卒業になるんですけど、その後で、ちょこちょこと会ったりして、コメダとかでですね、
個人と個人の付き合いになってくるわけですね、そこからね。
でそこで今どうしてんのとか、どんなことやってんのとかっていうのを話を聞く、その時間が本当に嬉しい、
幸せですよね。
それはそのすごい幸せに感じます。
そうですよね、言葉をしゃべれん、あまり日本語をね、しゃべれなかった時期のことも分かりながら、そうずっと交流をして来られたわけですから、それはもうなんか感慨深いものがありますよね。
そうですね、彼はもう日本育ちだったので、
あ、そかそかそか、
言葉はもう、日本の本、難しい本も読むぐらい上手なんですけど、
なるほど、
ただそうですね、本当になんか、いろんなエピソード聞くと、もうあ、すごい頑張ってるなっていう、
そうですよね、ブラジルに帰ること前提だったのが帰らなくって、そこから夜間高校にも通って介護職になって頑張ってるなんていうのを聞くと、私も嬉しいですね。
そうですね、彼はすごいなと思うのは、その同級生も結構いろいろ、例えば不登校だったりとか、ちょっと家庭内に何かいろいろ抱えてたりとか、そういった人たちが同級生になるんですけど、そういった人たちの相談を聞いたり、
相談役になってるんだ。
相談役、はい、
すごい必要ですよね、そういう存在ね。
そうですね、そういう仕事できるんじゃないかなって思うぐらい、
いいですね、なんかそういう人が日本の介護を支えてくださってると思うと、これまたむちゃくちゃ嬉しいですね。
そうですね、介護職なかなか厳しい世界なんですけど、それも笑いに変えて教えてくれるので、こんなことあったんですよとか、
いいですね、ありがとうございます。もうその方にもありがとうございますとお伝えください。あとはじゃあ、今はね、日本に今おられる方との交流のことをお話ししてくださったんですけど、交流があって自分の母国に帰られた方との交流みたいなものはありますか。
はい、そうですね、これはもうぜひ皆さんお勧めするんですけれども、日本で仲良くなってその人が、帰国した後に、ぜひその人のふるさとを訪ねて 行ってほしいなという気持ちがすごい強いですね。自分の場合は、うん、まあ、ベトナム人の技能実習生、うん、まあ、3年間、うん、オーブで、まあ、一生懸命働いて、うん、日本語も勉強してで帰国してっていう、うん、その後で、うん、はい、その人の、ふるさとへ行ってきました。
あ、行かれたんですね。
はい、行ってきました。
おー、いいですね。どんな風だったですか？
もう自分にとっては最高の場所でした。
お、
まあ、田舎なんですよ、すごく、うんうんうん、村の中に、うん、まあ、牛とか猫とか鶏が道を塞いであ みんな自由に、それからその知り合いだった人が、まあ、歩いていくとみんな声をかけるんですよね。元気とか、
うん、
あ、誰なのみたいな、そういう感じで声かけたりとか、それからですね、あとは、そうですね、村の中で結婚式を、うん、があると、うん、もうみんな集まって
みんなでワイワイや
ったとか、それからですね、特別に学校も見させてもらったんですよ。
おうおうおう。
そうしたらその学校の生徒たちがみんなわーっと集まってきて、うん、なんか質問はとか話して、もうキラキラキラキラして、
なんかむちゃくちゃ管理的な感じじゃないんですね、学校も。そうやってバーッと集まってこれるっていうのは。
そうですね、全然そういう感じはなかったですし、またその学校の代表の方も日本好きなんだよっていう話もしてくれて、
嬉しいね。
そうですね、
本当
そういう瞬間はもう最高ですね。本当にあの観光地ではなくって、やっぱり直にその国の人と触れ合える旅っていうのは、もうぜひ皆さんに体験してもらいたいなと。
北井さんならではですね、外国の方とねずっと交流だから、交流してきた外国の方も、もうぜひ北井さんに私の田舎を見てちょうだいみたいな感じですよね、きっとね。
そうですね、ぜひ私の家に来てくださいって、
ね、
でそこの両ご両親とか、まあ、親戚の方も集まっていただいて、
大歓迎だったんですね。
そうですね、
幸せだったですね。それは良かったですね、はい、ありがとうございます。もうなんかね、本当にお金では買えない幸せをね、こう握りしめながら生きておられる北井さんの姿がね、眩しいですよね。はい、北井さん、今後の夢はありますか？
そうですね、夢というか、まあ、近いところの目標なんですが、まず学習支援活動については、これからアプローチしたいのが、保護者の方へのアプローチですね。中学生たちとは直に触れ合って、まあ、時々米だとか連れてってご飯食べたりとか、まあ、交流するんですけど、まあ、保護者の方の影響ってすごい大きいもんですから、そう、保護者の方の皆さんといろいろ話をしたりとか、まあ、それから子どもたちにどんなこと、どんな思いがあるのかとか、いろいろ聞いていってっていうことをどんどんやっていって、今の活動が、まあ、さらにもっとより良いものになるようにしたいなっていうのが、まず大きな目標です、
保護者の方たちも悩まれることありますよね、きっと。
そうですね、大きく、そうですね、悩むことも多いですし、それから、まあ、こうあってほしいっていう思いが結構強かったりもしますし、やっぱ自分は国に帰りたいと思っている方もいらっしゃって、でも子どもたちはやっぱり、日本で過ごしたいとか、なんかいろんなケースが
あって、そうですよね、
でそれぞれで個別でちょっといろいろ話聞いたりして、なんかそれぞれの、まあ、保護者さんの悩みとかにもちょっと答えていけるようになりたいなと。
まあ、悩みもいろいろですよね。悩みも多様化しているというか、
はい、
ね、
非常に
すっとはいかないって感じですよね、
はい、
ありがとうございます。眩しい、もう北井さんの生き方が眩しくてキラキラキラキラ輝いている、そんなお話だったなっていうふうに思います。もう一人一人の方にこう思いを込めて活動されているからこそのお話だったなっていうふうに思います。 さて最後、北井さんからのリクエスト曲、北井さんからなんでこの曲を選んでリクエストしてくださったのかということをお聞かせいただいてもいいですか。
はい、
はい、
これ曲は先に言っていいんですか。
はい、いいですよ、
はいはい、曲はナオト・インティライミさんの、うん、カーニバルっていう曲なんですけど、
このカーニバルがね、はい、ルだけが日本語、日本語じゃないわ、ひらがななんですよね、は
い、で、ね、はい、でクエスチョンマークがついていて、はい、ナオト・インティライミさんは世界中を旅して曲を作ったりとか、サッカーを通したり音楽を通したりして現地の人と触れ合いながらもう世界中を旅して、で、まあ、このカーニバルっていう曲は本当にみんなでわーっと、
うん、
もうそんな国籍とかそういうのも関係なくみんなで楽しもうっていう、そういう感じの曲で、まあ、自分がいろいろ活動している中でもこの曲を聴いて、まあ、どんどんテンションが上がっていくという、うん、そういう、はい、曲です。
はい、ありがとうございます。もうね、リクエスト曲の紹介までしっかりしていただきましたよく喋っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に楽しかったです。キラキラ輝くまぶしい北井さんに今日会えて嬉しかったです。はい、次回3月13日になります。この放送が多分8年目に突入する、今日は丸7年の最後で、次回が8年目の第1回になります。また3月13日に、お会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
新しいステージの幕開け。